デコルテホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード7372東証グロース上場デコルテホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。お話はデコルテホールディングス代表取締役社長新井健司さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は2月8日に東京で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR&個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
デコルテホールディングス IR セミナー、お話は証券コード7372東証グロース上場株式会社デコルテホールディングス代表取締役社長新井健司さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。ここからの聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。それではお願いいたします。
株式会社デコルテホールディングス代表取締役の新井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速私どものプレゼンテーションを始めさせていただきます。でまず最初にですね、カンパニーハイライトということで、私どもの企業の概要と事業の概要につきましてご説明をさせていただきます。私どもは2001年11月に株式会社デコルテという名前でですね、創業いたしました。従業員数が年末で431名、大株主には SNS とかゲームで有名なミクシー様、それから日本の婚活のナンバーワンの会社であります IBJ 様といったところに入っていただいております。私ども2001年に芦屋でですね、フォトではなくエステティックサロンの運営ということで会社をスタートさせております。これはですね、私どもの創業者の小林健一郎がですね、企業独立をする際にその当時から今後の消費については女性がますます主導権を握っていくだろうということで、女性に喜んでいただけるような、女性が輝けるようなサービスを店舗展開して直接提供できたらいいなということで始めさせていただいたのが最初でございます。当時のエステサロン業界というのは女性にとっては非常に関心のあるサービスではありましたけれども、一度行ったらそのいろいろなコースを組んで結局数十万とか100万を超えるようなコースに組まれるんじゃないかというような警戒心も持たれてしまうような事業でしたけれども、当時小林はこれを料金を明確に1回いくらということでコースを組まずにお客様のご要望に応じて自己自身で何回か通っていただく、価格についても OL の方が月に1回とか2回自分へのご褒美として通っていただけるような価格に設定をしまして、サービスをこういうものがあったらいいなという形に変えて提供し始めたというのが始まりでございます。で実際この店舗はですね、その3年後にですね、当時の従業員の方にお譲りしているんですけれども、現在も芦屋の市内にですね店舗営業しておりまして、非常に繁盛しているお店となっております。その後のリラクゼーションサービス、それからミニシャペル、フォトエディングもいずれもですね、当時すでにあったサービスではあるんですけれども、ここをこうしたらもっと楽しんでいただけるんじゃないか、もっと皆さんに来ていただけるんじゃないかという、こんなものがあったらいいなというサービスを提供しようということでスタートをした事業でございます。そういう弊社にはそういう DNA のようなものが今も備わっているというふうにご認識をいただければと思います。それではここからは私どもの事業についてのご説明をさせていただきます。フォトウェディングサービスですけれども、フォトウェディングといいますのは昔から結婚写真ということで撮られている方も多いと思いますけれども、このところですね、結婚式とは別の日別の場所に写真を撮っていくという形で普及をしております。もちろん結婚式ですとか披露宴の日と同様にですね、あるいはそれ以上にお好きな衣装を着ていただいて、個性を出していただいてという形、なおかつ結婚式披露宴に比べると、費用としては桁が一つ違うぐらい、リーズナブルに、楽しんでいただけるということで普及をしてきております。その中での私どもの特徴ですけれども、非常に技術水準の高いフォトグラファー、メイクアップアーティストを、これはもうすべて自前の社員として、育成をして写真を撮影していただいているというところが特徴になります。 こう例えばスノーボードをやりながらの写真ですとか、お客様がこういう写真を撮りたい、あるいはこういう場所で撮ってみたいということに、それをできる限りこう実現するというサービスを持って、提供させていただいています。まあ、現在全国に展開しておりまして、国内の撮影シェアではナンバーワンということで評価をいただいております。
まあ、今映像見ましたけど、かなりそれプロの方が撮ってるともすごいなと思いますけど、今最後にありました全国でシェアのナンバーワンなんですか。
はい、そうですね。はい、こちらはやはり長く期間をかけて展開しているということもありますし、今シェアとしては 12% 程度になりますけれども。結構大きいですね。そうですね。はい、おかげさまで非常に高く評価をいただいております。もう一つのサービス、こちらは近年展開を早めようとしておりますアニバーサリーフォトサービスというものですけれども、こちらはまあ家族写真、七五三ですとかお子様の誕生日ですとか、そういう家族の記念日に写真を撮って綺麗なクオリティの高い写真を残すのと同時に成長記録のような形でお楽しみいただいているというサービスになります。私どもの方もこちらも実は自社のプロフェッショナルのフォトグラファー、メイクアップアーティスト、それもこのアニバーサリーフォト専門のフォトグラファーに撮影をしてもらっていますので、気持ちを引き出すのが非常に上手な皆さんが撮影をすることでお客様にも喜んでいただいているというところがございます。
ウェディングのフォトで満足していただいて、お子さんできたら また御社に頼むっていう、
そうですね、
パターンって結構ありそうですよね。
はい、今それを強化をしているというところでございます。はい、はい、今ご紹介した2つのサービスの事業構成ですけれども、現状ではフォトエディングが 95% 弱、アニバーサリーは今伸ばそうとしているところですけれども、まあ、5% 弱というところで、今後はこのアニバーサリーフォトの比率をどんどん高めていきたいというふうに考えております。先ほども申し上げましたが、私どもの国内のシェアナンバーワン、組数でいきますと年間で2万4000組ほどという、撮影をさせていただいております。それからフォトグラファー、メイクアップアーティスト、それぞれ160名以上抱えておりますけれども、実はこれは世界的に見ても非常に大きな規模、これだけの人数の、プロフェッショナルを抱えている会社はないという状況にございます。先ほど少し申し上げましたが、世界的なコンテストにもたくさん出展をしておりまして、すでに200回以上の受賞、人数で言っても40名以上のフォトグラファーが、世界ナンバーワン、あるいは日本ナンバーワンを含むたくさんの賞をいただいている集団でございます。市場環境と当社の強みについてご説明をさせていただきます。まずフォトウェディングというものは、実は大きく分けますと2つに分類されることができまして、1つは挙式披露宴をされる方が写真も撮るという形、こちらは結婚写真の別撮りとか前撮りという形で呼ばれています。それからもう1つは挙式披露宴を挙げない方々が写真だけを撮ると、こちらの方はフォトウェディングというふうにくくりをしております。まずこの挙式披露宴を挙げる方々の別撮りの動向についてですけれども、年々利用率が高まってきております。でこちらの背景としましては、挙式っていうのはですね、やはり新郎新婦主役ではあるんですけれども、ホストとしての側面が非常に強くてですね、当日本当にもうゲストの方々に気を使ってなかなかこう楽しめないという方もいらっしゃいます。そういう方々が式とは別の日にゆっくりと新郎新婦で楽しみたいというニーズが非常に増えてきている状況がございます。それからもう一つは結婚式場では撮れない写真ですね、こういうものを思い出として残したいという方々が非常に増えてきていらっしゃいます。少し前ですと結婚式をウェディングドレスで、される方、こういった方々が実は日本の古来からある和装で写真を撮りたいというニーズ、これは非常に多くありますし、思い出の場所ですとか行ってみたかった場所、こういったところで思い出を残そうという方々も非常に増えているという状況がございます。世の中の関心度を示すために Google のワード検索のボリュームをグラフにしてみたのですが、別撮り、フォトウェディングってワードは私どもがサービスを始めました2008年に比べますと5倍以上ボリュームが増えてきているということで、非常に関心が高まってきているという状況がございます。私どもが来店されるお客様に実際に実施しているアンケートの回答なのですが、コロナ禍を経て非常に大きく変わってきている部分がございます。実はコロナ前というのは写真のみという方、こういう方々は2割から3割でした。逆に別撮りですね、式も撮るしやるし写真も撮るという方、これが実は7割以上だったんです。ところがコロナ以降というのはその比率が随分変わってきまして、逆に写真だけという方が今半分超えている状況です。そして式の予定がまだわからないという方も含めて見ますと、まあ 式を挙げる方、式も写真もやるよという方よりも、実際には写真のみという方が非常に多くなってきているという現状がございます。一方で式を挙げない方、写真だけ撮るという方々がなぜ写真を選ばれるのかというところなんですけれども、やはり多いのは、何らかの記念を残しておきたかった、それからこれは新婦側だと思いますけれども、ウェディングドレスを着たかったというニーズが非常に高いということがあります。でこういった方々にも写真だから簡単でいいやとかそういうことではなく、やはりこう楽しんでワクワクしていただけるために、私ども本当にプロのヘアメイク、衣装、フォトグラファー、そういったものを用意させていただいて、思い出として残していただくということを進めています。私は写真というものはただ単に飾るものではなくて、それを見ることによって非常にこうエモーショナルになれるもの、その当時の思いとか、言葉、出来事、そういったものを呼び起こす触媒のようなものだと思っておりまして、このサービスというのは非常に大事にしていきたいなというふうに考えております。こういうフォトウェディングのニーズが高まっている中で、私ども、これまでもそうですけれども、市場をさらに拡大していきたいというふうにいろいろ動いてきております。まあ、婚姻組数というのは残念ながら今日本の中では徐々にこう減ってきているということはございますけれども、その中でも実はフォトウェディングのニーズというのは非常に伸びております。後ほど市場規模についてもご説明をさせていただきますが、特にこの今伸びているのは式を挙げないけれどもフォトを撮るという、式なしフォトありという形で分類させていただいた、ところですね。こちらがこれまでフォトを撮らなかった方々が、フォトウェディングというサービスがあることを、ご存知になって、写真を残そうというふうにされたりとか、あるいは式どうしようかなと迷われていた方が、いや写真を撮ろうよと、式はいいんじゃないかということで、そちらにどんどんシフトしてきているという状況がございます。我々としてはそこをこれからですね、ますますこうターゲットとして認知度を高めながら、お客様をこういう非常に記念に残る写真を残していただきたいというふうに考えて取り組んできております。
今もちょっとありましたけど、婚姻組数自体が徐々に減ってるっていうのは厳然たる技術だと思うんですけども、はい、それの中でもやっぱり写真だけ撮ってみようとか、まあでもやっぱり御社に頼んで、はい、そのマーケット自体が結構こう拡大してきてるっていうイメージなんですかね。
は
い、
そうですね、おっしゃる通りで、その婚姻組数自体は減ってるんですけれども、はい、この別撮り前撮りあるいはフォトウェディングの実施率というのが、これは外部の調査によりましても、私ども調査によりましても利用率が非常に高まってますので、母数である婚姻組数は減ってるんですけれども、実際に利用される人数組数というのは増えているという状況です。
さっきもありましたけど、あれですよ、はい、撮りたいとこ行って撮るとかって、なんか結婚式挙げない、はい、そこ参加を下げてこっちに行けるみたいなところももしかしたらあるんですかね。
そうですね、やはりそういう方もいらっしゃいます。はい、やはり結婚式になりますと100万200万300万とかかってもありますけれども、ね、はい、私どもの場合には平均でだいたい今20万円台ですので、もちろん最近増えてらっしゃるのは2箇所で撮るとかですね、はい、衣装も3着4着と着る方も増えてますので、そういう方々は少し高めになるんですけれども、それでも結婚式までの費用にはいかないという方ですね。ありがとうございます。ここでは私どもの、そういうマーケットが伸びていく中でどのように強みを発揮しているのかというところについてご説明させていただきます。まあ、まず、最初にお客様に店舗に来ていただきまして、そこで商品のご説明をして、気に入っていただけましたら制約となりまして、制約された方はその後衣装を選んでいただいてヘアメイクをして撮影という形でサービスを提供させていただくんですが、実は同業他社のほとんどの会社さんはですね、こういった工程を外注あるいは業務委託の皆さんにお願いをしているという傾向があるんです。で、我々は逆にこれを自前でやるようにしています。
いつも一般的な結婚式もそうですけど、いろんな外注さんが入って、なんか思った、はい、自分が思った通りにできない体になるところが、御社にお願いすれば全部一気通貫で、はい、行くっていう話、しかもプロの方々がっていう話なんですね。
はい、そうですね、はい、特にそのプロフェッショナルの人材につきましては、特にフォトグラファーメイクさんというのは、外注の方にお願いをしますと、なかなかその素晴らしい技術を持っていらっしゃる方もいらっしゃるし、そうでもない方もいらっしゃる、あるいはその新郎新婦さんのお好みと合わないというケースもあります。私どもはそういったそのいわゆる当たり外れというものをなくすために、まず社員としてしっかりと教育をして、一定のレベルがないとお客さんの前に立てないという基準を設けていますし、お客様の好みに合わせて実は最初の商談の時にこのフォトグラファーがいいんじゃないか、このメイクさんがいいんじゃないかという割り振りもしますし、指名制度もございますので、 ので、ウェブサイトを見て気に入った方を指名いただくという制度も設けております。
社員としてお雇いになって
る、ね、社員です。
そりゃそうですよ、はい、契約とかじゃちゃんと中で囲って教育もなさってるってことなんですね。
そうですね、はい、本当にもうゼロから私の方が教育する形を取っておりますので、はい。それから2つ目に挙げました、撮影用の衣装とか設備ですね、実はその衣装に関しても、外部の業者さんに、提供していただいている会社さんというのもあります。ただ我々はやはりお客様に対してはいつでも好きな衣装を選んでいただきたいということがございますので、自前で全て揃えているということ、もちろん和服などは専門の会社さんに作っていただいたりもしてますけれども、そこでもオリジナルのデザインのものを取り入れたりとか、あとはドレスに関しましては、実は私どもでデザインをしまして、発注も海外の外部のそのメーカーさん、ドレスメーカーさん、一流ブランドのメーカーさんが作られているような工場に直接発注をして、オリジナルのドレスを作っていると、それをお客様に提供しているというところがございます。それからその、ウェブマーケティングに関しましても、実はここはフェアトレーディングで非常に重要な部分なんですけれども、ブライダル業界ですと、よくゼクシーさんに広告を出されてそこから入ってくるということが多いんですけれども、実は私どもゼクシーさんにほとんど広告を出しておりません。我々の顧客の9割近くというのはウェブを通して私どものホームページから入ってきていただいているという形になります。そしてそのウェブサイトも、我々社員としてそこを制作するプロデュースする人員を抱えてますので、機動的にお客様の反応を見ながら、この反応をこれを出したらよかったからこれを他のサイトにも転用しようとか、これはもう一つだったからすぐ変えようとかですね、機動的に変えながらですね、集客をしているところがございますので、そういった意味でもスピード感、それからコストという面で、非常にそのコントロールができているというところが特徴になります。
先ほどはその、プロのフォトグラファーの方とかメイクの方いらっしゃるって、ウェブも強いっていうのはそれなりの専門の方がいるってことですか、はい、
そうですね、もちろん全てをやっているわけではなく、はい、一部外部の業者さんであるとできないところというのもありますけれども、基本的なところですね、そこは社内でもできる人間がおりますので、全体のコントロール、コーディネートといったものは、あるいは施策をどういうものをやっていくかというのは全て社内で考えて打っています。
だから そこのウェブだけであって言って入っていくっていうなっても、結局お客さんが満足するかどうかというところもあって、だからそれが結局その、はい、満足いってるから余計上に行くみたいなところになるということですね、
はい、そうですね、はい、お客様の口コミが非常にいい点数をいただいてまして、やはり我々リピートがない商売ですので、お客様はこういう口コミのですとか、体験談、こういったものをご覧になって良さそうだなということで選んでいただくケースが非常に多くありますので、それプラスその検索で上位に来るような仕組みをきっちり作るというところが非常に大きなポイントだと考えてます。
それで競争力強ければ費用もそんなにかから
ず、そうですね、
はい、いけるところもあるということになりますかね、
はい、はい、ありがとうございます。先ほど少し市場規模のお話をさせていただきましたが、婚姻組数というのは残念ながら下り坂になっているというのが日本の現状ではございますが、実はフォトウェディングの市場というのはこの間コロナを挟んでいるんですけれども、実は市場は成長していると。コロナ前というのは60万組年間ありましたけれども、そこから実は今13万組減少しているんですね。そういう意味では非常に20% 以上減少している中でも、フォトエディングの市場は伸びているというのが、今の状況になっております。はい、成長戦略のところに、移らせていただきたいと思います。私どもは今日ここまでご説明してきましたように、フォトエディングのリーディングカンパニーという今立ち位置におりますけれども、これから先このフォトエディングはもちろんまだまだ伸ばす余地があると考えておりますので、成長させていきますけれども、フォトエディング以外のフォトの領域というのにもいろいろと着手をしていきまして、お客様に生涯にわたってクオリティの高い写真、感動的な体験を提供できるライフフォトカンパニーというものを目指していきたいというふうに考えております。これからその、フォトを中心に考えたときにどういったマーケットがあるのかということを、ざっくりとではありますけれども、私どもので試算をした資料になります。トータルでいきますと1兆円を超える市場があると見ておりますが、これから先というのは、どの市場にどういうタイミングで、どのようなあったらいいなという付加価値を持って、乗り出していけるかというのが大きなポイントになると考えております。
ライフサイクル全部一応行こうと思えば行けるっていう話ですし、はい、なんか個人的にはペットとかなんか出くわさそうですよね、なんかね、
そうですね、
飼い主さんと一緒に撮るも含め、
はい、はい、 私もあのペットを飼ってますけれどもあのやはりこう最近ではペットの写真、実はフォトウェディングでもペットと一緒に撮りたいっていう方がいらっしゃいますので、ペットを、入っていい撮影スタジオでは私ども一緒に写真を撮ってたりということを展開してます。
ペットを飼いの方プロに撮ってもらいたいですよ ね、 やっぱね。
そうですね、はい、
すみません
ありがとうございます。私どもはあの昨年の秋にですね、それまでの中期計画を更新をさせていただきました。前期2024年9月期というのは私どもにとっては非常にあの、難しい期になりまして、まあ減益という形の期となりました。その反省も踏まえまして、まず今期2025年9月期は事業基盤を強化すると、これはまあ先ほどから申し上げたその集客の強化ですとか、あるいは店頭での営業力の強化、こういった基礎的な部分をしっかり強化をするという1年と捉えて、今後の再成長に向けた準備に取り組む1年というふうに位置づけております。来期以降というのは、こちらはそのきっちりと強化し直した事業基盤の上に、ここでは新しいサービスですとか M&A ですとか、そういうものを活用しながら全体を再成長に向かわせる2段目のロケットをこう出すような形の時期というふうに考えておりまして、28年9月期には売上高で90億円、営業利益率で 10% 以上を目指すという目標を掲げております。取り組みといたしましては、2つございまして、フォトエディングサービス、先ほど申し上げましたようにまだまだ成長する見込みのある市場でございますので、そこできっちりと営業力の底上げ、人材をきっちり成長させていくこと、それから出店形態を多様化して、まだ出店できていない地域にも店を出していくこと、こういったことを中心にして、フォトエディング市場をますます広げていきたいというふうに考えております。そしてライフフォトカンパニーというところですけれども、アニバーサリーフォトサービスにつきましては、若干この出店のところで誤算などもありまして、不採算点を一部整理をいたしました。その上で集客手法を多様化する、収益性の改善を行いまして、こちらの方は M&A も含めて違うブランドの店舗を傘下に入れることも含めて撮影スタイルを多様化させて間口も広げていきたいというふうに考えております。こういう取り組みをスタートした最初のクォーターであります2025年の第一半期の決算を先日発表させていただきました。この決算では売上収益は18億5000万円、これは前期比プラス 2.5% となりまして、これまでの四半期売上の中では過去最高の売上高となりました。こちらはの営業利益の方も前年比 15% プラスの4億1000万円、当期利益も前年比 17.2% プラスの2億5000万円という形で、少しずつですけれども昨年の後半から取り組んできた基盤の強化というものの成果が出始めた時期であったかなというふうには考えております。
やっぱり少しあの先ほどのところで不採算点整理って、あのちょっとまあかかって出てったけどちょっとうまくいってないったところを少しこう修正してきてるっていう、そんなイメージですか、
ね、はい、そうですね、はい、あとはあの後ほども出てまいりますけど、その集客をいろいろこう多様化していったりとか、うん、その配分を見直してより効率よくお客様が来ていただけるところに投資をしたりという形ですね、そういうことを取り組んでおります。今申し上げた売上の伸びの要因ですけれども、これは第一半期を通じて売上高、単価、件数ともですね、前年に比べてプラスという形で成長することができております。これにつきましては、集客は今も少し触れさせていただきましたように、さまざまなチャンネルを、もちろんエラーもありますけれども、試しながら有効なものについて強めていく、それから、まあ投資効率ですね、この広告宣伝費などもやはり効率性というのがありますので、それを見直しながら投資をどんどんしていったということが、集客には結びついていると考えております。その集まっていただいたお客様に対して その獲得ですね、受注をいただくためには、やはり基本に立ち返ってしっかりと私どもの本日お伝えしたような写真の魅力、フォトエディングの魅力というものをきっちりと伝えていく、そして極力そこで体験をしていただくという形を中心に進めておりまして、それによってまあ件数が伸びているということ、またあのお客様に寄り添ってお客様が求められる衣装、あるいはアルバム、そういったもの、これをお勧めしていくことで単価も上がってきているという状況がございます。まあ、こういったものはまだまだ道半ばと考えておりますので、これから先も地道に取り組んでいきたいというふうに考えております。 それからアニバーサリーフォトに関しましては、まあ、大株主でもありますミクシー様のですね、グループの中のラブグラフさんと提携いたしまして、スタジオ撮影だけではなくロケーション撮影にも取り組みまして、撮影の間口を広げていろいろなニーズを吸収していこうという取り組みをスタートさせています。そして、最近何かと話題になりますインバウンドの部分ですけれども、こちらも、今期に関しましては前期に対してプラスの 41.8% と非常に大きく伸びております。私ども、メインのターゲット香港にしておりますけれども、去年の秋からですね、この香港での制約獲得に関しましては現地でブライダルジュエリーを店舗展開されているアイプリモさんに全てお任せしまして、私どもは、その香港にこれまで注力していた部分を他の国に振り向けていこうということで、今実は今日もまさにあの社員が海外の方で、現地の集客をしているんですけれども、東南アジア、東アジアといった、写真に非常に思い入れの深い国々ですね、こういったところからお客さんを獲得していこうという活動をしているところでございます。
まあ、変化率すごく大きいですけど、やっぱこれはあれですか、あの御社 の, その向こうのお客さんが御社の写真の質が高いぞということが分かって御社の方にこの営業もそういう形でやってるっていうことなんですか？
そうですね、はい、あの日本から他の会社さんもあの営業されたりはしてますけれども、はいはい、あのやはり私どもあの写真を見ながら選んでいただいているというところがございます。
どうなんですか、この変化率、まだまだ分母多分そんな大きくはないと思うんですけど、ここからの期待値っていうのはどうですか？
は
い、
そうですね、ここはですね、まあ、もちろん伸びていくんですけれども、はい、やっぱり香港もそんなにその、人口が多いわけではございませんので、はい、まあ、それもありまして香港はアイプリモさんにお任せをして私どもは撮影をすると。でやはりそれ以外のまだまだ開拓できていない国をそこへ広げていこうというふうに考えています。はい、
中国とかでかそうなんです
そうですね、今はその、香港が中心なんですけれども、はい、中国もこれはもちろん独力もしくは現地でパートナーを見つけてということですけれども、これも先々取り組んでいきたいというふうに考えています。
今あのすみません、ちょっと話、あの、はい、日本ですごいところで写真撮ってる中国の方とか結構なんかすごくなんか やる気ありそうな感じがこれはなんかどう、ね、なんかね、見ますよね、なんかね。
そうですね、はい、ですから我々も実は昨年からですね、日本人の方は行かないような場所でもそういったところを発掘して発信してそこにお連れできるようなということで、実は専門の社員をつけまして全国各地を回ったりもしております。はい、
ありがとうございます。
はい、ここまでご説明しましたようないろいろな取り組みを通じまして、今期に関してはきっちりと足場を固めるという期に位置づけておりますけれども、その来期以降ですね、新しい事業、新しい取り組みなどを進めまして、28年9月期には売上高90億、営業利益9億以上、10% 以上というところを目指して進めてまいりたいと考えております。事業に関するご説明は以上となります。
多分質問も出てくる話だと思うんですけど、株主に対する還元策の基本的なお考え方とかっていうのは、そのあたりはいかがなんでしょうか？
はい、ここはやはり、私はもう非常に重要な取り組みだと考えておりまして、現状では株主優待という形で、はい、店舗でお使いいただける、割引券を
優待出してるんですか？
はい、そうなんですね。実は今日ご来場の皆様にも同様のサービス券をお配りしておりますので、ご家族ご友人の方にお渡しいただくことでも結構でございますので、ぜひ私どものスタジオで本当に楽しく盛り上がる撮影ですので体験をしていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はいはい、ありがとうございます。ここまではデコルテホールディングス IR セミナー、お話は証券コード7372東証グロース上場株式会社デコルテホールディングス代表取締役社長新井健二さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
デコルテホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード7372東証グロース上場デコルテホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。